始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキーと
鈴とき
なまいこです。お願いします。
お願いします。4月1日月曜日夕方6時を回りました。皆さんいかがお過ごしでございますでしょうか。
はい、
いや久しぶりですね。
久しぶり
この3人でやるの
は。
はい、そうですね。
どうでしたかこの1週間は。
どうでしたかこの1週間は。
うおー、あ、こんな聞かれ方、こんな助けがけな。
助けがけ、するよするよ、ラジオなんだから。
1週間ですね、なんか何したのかなと思ったんですけど、はい、まあお仕事だったり、
うん、YouTube
YouTube だったり、はいはいはい、先週の土曜日ですね、あれ先週
いや、そう、
水曜日だ。
大体でいいよ、大体でいいよ。
水曜日に。
曜日とかは大体でいい。時間とかも。
司会業しました。司会業。
そうだ、純選手と。
そうなんです。
やってたよね。
しました。
おぉ。
あれ、ザ・ベスト10か。
はい。
いいっすね。
ねえ、どうでした？
純選手がおばあで、私が孫役で、うん、設定がこの、お客さんの中から、今日司会の方がもう急遽来れなくなって誰かできませんかって言って、おばあと私がこう席に座ってるんですよ、お客さんとして、はいはいはい、でおばあが急に私がやりますって言ってこう始まるっていう、
スタートなんだ。
めちゃめちゃコントで、こんなん私初めてで、あんまり MC 自体やったことがないので、ちょっとめっちゃ緊張しました。
確かにそうだよね、ただでさえさ、はい、なんだろう、ベーシックなのやってないのに。
そうなんです。
そんななんか変わった MC やるのってちょっと緊張するね。
ドキドキで、でもやっぱ純選手のおかげで、もういつもこう YouTube でコントしてるので、まだついていけるというか、
あ、もうそうだね、勝手知ってる人が一緒だったらね、
はい、そうですね、安心でした。まだもうそれは、
そもそもザ・ベスト10ってどんなイベントなのかっていう説明をすると、
そうですね、もうウチナーエンタメザ・ベスト10、ザ・ベスト10っていう、こうあ
の
テレビ番組が昔あったらしいです
ね。黒柳徹子さんと、はい、ね、どなただったかな、もう一人の男性の司会者が出てきて、その当時流行ってた曲をランキング順に発表していくっていうやつ。
テレビでやってたの。
そうそうそうそうそう。
そうなんです。それをちょっと沖縄っぽく、はい、パロディーして、
うん、
まあ沖縄の歌手だったり、
はいはいはいはい、
まあアイドルの方も来てたりと、そうなんです、そんな感じで。
チューブでやったんだよね。
そうです。ミュージックタウン音市場でやりました。そうなんです。
いや、いいじゃないですか。ってか、はい、かっこいい。私も、はい、何年か前に同じのやってて。
あ、そうなんですか。
ザ・ベスト10。
へ
ー、その時は私とベンビーさん、は
い、あー、そうだったんですね。
チューブで選んでくれたのかな。
へ
ー、私は黒柳徹子さんのでっかい髪型みたいになって、はい、カツラみたいなかぶって、
すごい。
でベンビーさんはあの男性のね、うん、司会者役みたいな感じでスーツ決めてやってたから、だからベスト10のチラシ、はい、なんて見た時に画像見て、はいはい、お懐かしいと思って、やっぱ調べたら一緒だったから、
はい、あんな感じだったんですね。
そうそうそうそう、
久しぶりの開催
だと思いますよ。
あの毎年、まあ、コロナの時期はできなかったそうなんですけど、うんうんうん、毎年一応こういう感じでやってるそうで、
うん、
はい、また司会の方もいろいろ変わったり
するそうなんだ。
すごいよね。
そうです、面白いなと思って。
本当スターとかうちなんかの時もそんなコントの時やってたかな。
でももうカツラつけてる時点でコント だ
よね。
確かに
確かにな、カツラつけて、いや普通の MC で数はないもんな。
はい、
確かに確かに。
その時はね、サーキーとして出たの、それとも、
いや黒柳徹子として出ましたね。
ああ、ちゃんと
なんかちょっとキャラクター名あったような気がする。
なんかありそう、なんかあった気もする、
はいはい、
なんかね、なんかあったな、は
いはい、
懐かしいなって。多分10年近く前じゃないですか。
そうなんだ、うん、
私たち結構出始めの時だったと思うな。ツイキャスやっておりますよ、はいはい、コメント来てますね、
うん、
群馬の兄蔵さん、
はい、
ザ・ベスト10の話ですかね、
はい、
俺が中学生の時が一番盛り上がった番組だから40年前の話だね。はぁ、
いや、
マ
ジ？
そ
りゃ知らん。
40年前、
40年前の、そりゃ知らんよね。
知らん、
見たことないもん。
本当に見たことないです。
たまーになんか懐かしの映像みたいな感じで VTR が撮られてたりするけど、
はい、そういうのは見たことある。
そうそうそうそう、
ぐらい、
ほんとそれぐらいだよね。はいはいはいはい。あ、そう、FM 那覇のツイキャスやっておりますよ。ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただきますと、この、ラジオが映像付きで見れます。コメントもできますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
いいことやってたんだね。じゃあ先週は
そうですね、
体験をした
というか、めちゃめちゃ勉強になりました。
MC 楽しいよね。
MC めっちゃ楽しいです。
どんなのやりたいとかあるの、こんなイベントの MC とかさ。
まあそうですね、硬すぎず、うん、
こうラフな感じ、
ちょっとラフな感じで、本当に、なんていうんですか、芸人さんの横に立ってこう、
はいはいはい、
アシスタントしたいです、
うんうんうん、それこそ今回のイベントもそうだし、
そうですね、そんな感じで、う
ん、あれもじゃん、オリジンの最近あったオーディションのさ、
はい、
大会でも MC されてたじゃないですか。
ああそうですね、
新人発掘、はい、オーディションで、
そうだそうだ、
それでも趣里さんと一緒にやってたもんね。
そうです、趣里さんと、
そのポジションってこと
で、ね、そうです、あんな感じでやりたいですね。
なるほどね、
楽しいです。
芸人と MC か、
はい、
なかなかなくない、
なんか沖縄ないかも
ね、あまりないです。
確かに
東京とかだと結構やっぱりテレビ見るじゃないですか、そういうのってやっぱいいなって思います。
でもさ、今ってこれも女性蔑視になるんかな、はい、要は男性メインで女性はサポートみたいなイメージじゃないですか、はいはいはい、これも蔑視になるの、だって逆ってありえなくない、
いや
女性メインで男性がアシスタントみたいな、
確かに
そうだね、
ないじゃん、
ないですね、うん、いやでもこれなりますかね、そういう風に、
分かんない、でもで、ね、うるせえやつはうるせえから、
確かに
そうだ、言い出す人はいるんじゃない、
言うと思う、
あいそうですね、
もう言い始めたらもうなくなるかもね、そのやり方も、
男と女を立たすみたいな、もうおかしい、
やだやだ、
おかしいよおかしい、あはいはいはい、円楽さんから、
うん、
アッコにお任せがあるじゃないかと、確かにアッコにお任せってアッコさんがメイン MC で、 あとはみんな、 なん
かそうですね、
まあ、全員部下みたいな感じだったもんね
確かに、
あれ特殊だと思うんだけど、
アシスタントではないですね、あれ
は特殊、あれで成り立ってるもんだもんね、
アッコさんが特
殊だから、最初からそうだったもんね
確かに
言うたらね、あー上沼恵美子さんの番組とかね、おしゃべりキッチン、おしゃべりキッチン、おしゃべりキッチン、私の番組だ
確かに、そうです
、上沼恵美子の
あ、おしゃべりキッチンじゃなかったっけ、
おしゃべり
クッキング、
クッキングじゃない、
だったみたいな感じじゃなかった、
まあ、そんな感じですよね、
もう確かに
カタカナです、はい、
上沼さんがメイン、
確かに、
で料理人の方がいらっしゃるとか、
でもこうやって見ると、うん、やっぱりなんかすご強い感じの女性がなってるから、
はい、なってますね
そういう人が増えたらなるん
じゃ
ない
確かに
その枠ちょっと広げてみようかな、
ザキさん行きましょう、
その枠よ、
行きましょう、
ちょうど江守さんにお前マジ未来の和田アキ子なるぞって言われてるからその枠いける可能性あるない
やー行ってほしいな、
いけると思う
よ、はいはい、あんつばさんからも来てますね、
はい、
今日からパーソナリティが変わったワンデ、
ああはいはい、
うん、
はいはい、ミーカーさんがガンダムメインで毛利さんみたいな感じだったよって、あじゃあミーカーさんがメイン、
はいはい、
パーソナリティ、
おー、
まあ、ラジオはね、
そうです
ね、あるよね、
あちょっとなんか仕切りが必要だからね、
そうそうそう、女性メインでってのあるよね、
確かに、
いやーでもバラエティとかではまだ見たことないな、
確かに、まあ、沖縄もそういうのやってほしいですね、
やってほ
しいですね、バラエティ番組見たい、
ガンガン回す女性のね、
めちゃくちゃ面白そうですけどね、本当に
でどうなのとか聞きたいし、
あ
えどうなの、
怖いね、なんかね問い探される感じがなんかすごい、
ね、こんな事件ありましたけどでどうなのスーズ、
あーまあなんかね大変ですね世の中、
コメントが薄いね
怖い、どんどん減っていくやつだこれ人
やっぱなそうなるのかもしんないね、そのなんだ強い女性が、うん、強い女性だったらメイン MC になれるみたいなあれだったら、
は
い、
うん、
こんな聞き方になっちゃうのかもな
確かに、
ね、まあ、いろんな番組やってもいいと思うんですけどね、
そうですね、いや本当沖縄面白い人多いので、
うん、変な人も多いからな、はいはいはい、なるほどなるほど、スーズどうでした1週間、
あ、すず、
うん、
あ、
いや、そりゃ聞くだろ。
いや、急に話が変わった。
そりゃ聞くわ。
あ、でも私は超久しぶりに映画館行きました。
あ、なんか、
行ってましたね。
X で見た
の。そうそうそうそう。
今日、超、
あ、今日じゃない、今日じゃないけど、この前行って、めっちゃ久しぶりに、
はい、
もうあんまり私超インド派だから、
はい、だよね意外と、
うん、もう映画館行きたくても、はい、なんかもう嫌なんですとりあえず。
え、そんなに？
もう嫌、人がいるのが嫌。
お前さ、そう、地球向いてなくない？
向いてない
わけよ。地球が向いてないんだけど、どこにもいるんですけど人間。
人が目に入るだけでも嫌で、だから家でやってたんだけど、でも、あ、もうこれは絶対映画館で見たいと思ってて、は
い、あ、そういう作品があったんだ。
そうそう、ちゃんと予定ももう組んで、で、人がいなそうな、もうやがて終わるって頃に、行って、そう、で、超人少なかった。
あ、ちゃんと狙い通りだったんだ。
そう、狙い通り、めっちゃ最高。やっぱ映画館
違うよ。
違いますよね、
全然違う、うん、映画館行ったらどこの席に座ります？
私は決まってる、うん、真ん中の後ろ、一番後ろ、
一番後ろ、うん、
真ん中の一番後ろ。
私は、うん、通路側の一番後ろです。
へー、通路側か、
はい、そうなんだ。
も
う
なんでなんで
早く帰るときはこう、わかります？
はいはいはい、
早く行きたいというか、
帰りたい、
あの人の前をこう行くのがあんまり好きじゃないんですよ。だからもうちょこって座って、でまた人がこう来たら私すぐどけるじゃないですか。どいて、どうぞどうぞみたいになるじゃないですか。そうなんです。で、一番前は嫌ですね。
ああ、
もう絶対、もう首が痛くなる。
どこで見ても、まあ、映画自体楽しければいいと思うけど、はい、私はさ、うん、結構映画が終わった後も、その場に入れる人だっけ。
わかる。そう、ずっと最後まで、一番最後の、最後まで、電気つくまでいる。
そうそうそうそう、うん、余韻に浸るというか。だから別に通路側じゃなくてもいいわけ。人いなくなって帰りゃいいから、はい、まあ、よっぽど急いでたらね、うん、通路側に座るかもしれないけど、はい、あんたあんの？そういうこだわりの。
すずはいつもあの真ん中、うん、もう一番真ん中、
はい、
も
う全体的な、
そう、
あ、
一番真ん中。あ、だから
意外、
一番後ろっていう選択肢が今までなくて、うん、映画館だから、はい、画面もなんか大きく見えたいっていうか、
あ、
迫力が欲しい、
まあ、それが映画館の良さだしね、
はい、そうそう、だから真ん中の真ん中だったけど、今回初めて一番後ろ座って、うん、めっちゃ良かった。
でしょ、
めっちゃ
一番後ろいいよな、
うん、この後ろに誰もいないのが良かった。
そう、そうなのよ。だから真ん中にいつも座ってるって聞いた時、あ、そうなんだって思った、ね、だって周りに囲まれてる感じ
が、そうなわけよ、
嫌じゃないと思ったけど、
そう、なんか気使うじゃん、なんかいろいろと、なんか食べる時とかもさ、手が動くだけでも気散るじゃん、なんか、
あ、
そこでお前ちゃんと映画集中してる？
え、してるしてるしてる。
だから本当に
違う、みんなが集中すずも集中する派で、なんか途中で咳垂れるのも本当はあんまり嫌なの。
まあ確かに。
そう、だからなんかあの真っ暗になった時とかに食べたりするけど、
はいはいはい、
この動いた手とかも気が散るかなってさ、はい、固まってしまうっていうか、
スーツがやられたら気散ることは自分でもやらないよ、ね、
そうそう、なんかできないっていうか、
はいはいはい、
でももう一番後ろもう自由でしたね、もう
楽しい、
そうですよね、
超楽しい、
そう、
最高で、意外と画面も全然大きいし、
うんうんうん、
めっちゃ楽しかった。
遠さは感じないよね、
全然感じな い
ですね、確かに。
行くべきやっぱ映画館、
映画館好きだな私も
ね、雰囲気もいいしさ、
映画好きなんですよ。
お、
まあ、うん、洋画とかさ、
はい、いろんな、まあ、
邦画とか関係なく映画好きで、
はい、
私もスーズと一緒に家で見てたんだけど、うん、でもやっぱり映画館の雰囲気とか匂いとかさ、
わかります、
そうそうそう、その場でしか味わえないし、
うん、
でやっぱり最新のもの見れるし、
はい、確かに
いいから、
うん、
そこで見た時のやっぱ家で見た時の余韻と映画館で見た時の余韻が全然違うわけ、
全然違う、
そう、
やっぱりそうですよね。
あと私の本当に悪いところなんですけど、
はい、
集中力があまりにもないから、うん、家で映画見たら、うん、洗濯物畳み始めるとか、ちょっと漫画読んでみようかな、
映画見たら見
えるの、そうそうそうそう、あるから、うん、もう映画しか見ることができない空間にいた方が、
確かに、
あ、なるほどね、
そう、作品に向き合えるなんて、
何もできない
から、そう、何もできない、そう、
はいはいはい、
何もできない状況にしない私やっちゃうんすよ、
なるほどね、
いろんな意見来てますね、
はい、
あんつばさんから、うん、何の映画見たのって、
あ、アーガイルっていう映画見ました。
なんか洋画、あ、洋画ですか、
洋画のなんかスパイ映画なんですけど、このキングスマンっていう映画があって、の監督がやってる映画だったから見たくて、うん、
キングスマンめっちゃ聞いたことある、
キングスマンもね面白いです、あれ
古い映画、
うん、全然全然、
アクションですか、
アクションスパイ映画、あアクションかな。
お前あれよな、なんか大味の映画好きよな。
大味
アクション、なんか本当にアメリカ的な。
あそうね、そう、
わかりやすい
へえ、そうね、スパイ映画とかめっちゃ好きでは
いはい、
面白い。もうさ、スパイって憧れません？
はい、
スパイに本当になりたくて。
ちょっと待って、はい、おもろすぎるだろ。
そう、もうだから好きなんですよ、スパイ映画が。
スパイ映画
かっこいいじゃん。
わかります。でも
ちょっと見ないジャンルがあるんですけど、うん、その中の一つだな、スパイ映画。アクションも見ないし。
本当に？
そうなんですか？
アクションスパイ系は見ない。私が見るの大体、うん、なんだろう、な、人情ものっていうの、なんていうの、ああいうの。
なんかヒューマン。
ヒューマン。ヒューマンドラマとか。
意外です、はい。
ホラー。意外なんだよ。私にも心あるから。ヒューマンとか、うん、ホラーとか、グロいのとかは好き。
あ、そうなんだ、うん。
後味悪いのとかも好き。
私も後味悪いのは、もう本当にダメです。
あ、本当に？
バッドエンドシーズンも嫌だ。
本当にダメ。
バッドエンド好きなんだよな。
一回だからちょっと調べるんですよ。
え？
映画見に行く
とき
に、
この映画はバッドエンドじゃないかどうかってこと？
あの結末だけをパッて見て、ハッピーエンドかバッドエンドかを調べるんです。
嘘でしょ、
じゃないとマジで期待していってバッドエンドだったらもう
やられるんだ。
めっちゃショック受けます。 うわ、
でもそれもさ、要は思いがけない展開だから嬉しくなら、要は、いや、あ、想像してたやつと違う、自分の予想を裏切ってきた、面白ってな
る。でもスズモだったら想像通りでいい、はい、
そうって思うんです。だから例えばララランドか何かが、
あ、ミュージカルね、
これが今もうネタバレになって
、いや、ララランララン、ララランドだった。ララランドのさ、はい、ネタバレは大丈夫、
大丈夫ですよ、ね、
もう10年以上経ってるから。
あ、大丈夫ですよ、ね、私見てないんですけど、うん、聞いた話によると、うんうんうん、いい話で終わるけど、うんうん、まあ主人公というかこの付き合うか付き合わないか、この2人カップルが結局最後は付き合わなかった
ら
しいんですよ。あ、そうなん
だ、うん、見てないの、あれの。
それを聞いて、あ、もうダメだって思いました。
それぐらいは良くない？
スズも嫌だった。
嫌なんですよ。
そう、スズもララランド見て、はい、あ、話題だったから、はい、で、好きな俳優とかも出てたから見たけど、うん、マジ、もう本当にごめんなさい。好きな人は本当にごめんなさい。はい、マジ時間の無駄って。もうなんか、
そんなに言う？
なんかそもそもスズ、その、恋愛系好きじゃないのに、ちょっと上から目線で、あ、見てあげようかなみたいな感じになるんです。
話題になってるし、みたいな。
そう、恋愛系だけど、まあ、見てあげますか。うん、はい、で、見たらもう案の定、何このお家と思って。確かにな、
ずっと2時間ぐらい見守ってきたのに。
確かにそう。
もうこのお家の。
わかります。
もう一生見ない。ごめんなさいだけど。
でも人によるな、やっぱり感じ方は。私は裏切られておもろってなるんだけど、ミストとか好きなんですよ。
あー、もう嫌だ。
何ですか、ミストって。何ですか、
ミストっていう、はい、結構もう本当にバッドエンドで有名なホラー映画があって。
クソったれな映画があるんだよね。
もうさ、あれ、
これか。
本当に胸クソ、あれ本当に
悪いんですか、
本当にもうあれは
ミスト
もう見ない方がいい。
あ、もう絶対見ないです。見ない方がいい。
多分本当に心がね、
あ、もう折れます、
もう痛く、
なんか
なんでそんなことすんのって思う終わり方だ
ね。もうなんか監督にもう イラつくよね。
そうそう、演出がね、
お前は どういう思考でそうなったんだ、お前はって。
そう、知らない方に軽くあらすじを説明すると、オチはないけど、はいはい、すると、まあ、パニックホラー映画なんですよ、
はい、
ある、まあ、ファミリーが住んでたところに、はい、謎の巨大生物が襲来するみたいな。
そう、なんか SF の
知れない、
そうそうそう、
SF 入ってます
かな、うん、
で、買い物に行った先でその襲来するわけ、
はい、
で、この家族は、はい、お父さんと子供がスーパーに買い出し来てて、もうスーパーに籠城するわけ。
あ、
外出たら襲われるから
出れないんですね、うん、はいはい、
巨大生物もいいし、なんかめっちゃでっかい虫とかも飛んできたりとか、凶暴な虫が、はい、もう外に出たらもうやられるから、はい、もう籠城しようみたいな、
はい、
うん、でもやっぱ強いから、うん、どんどんもう入ってきたりとか、
ちょっと攻めてくるんですよね、
攻めてきて、
あ、
これはもうでも化け物の隙ついて外に逃げるしかねえっつって、
はい、う
ん、逃げるんだけど、うん、この逃げた先のね、
ねえ、
オチが最高なんすよ。
もう、ああいう系が好きなんだ。
好き。
ああ。
好き。
最高って言うんですね。
ちょっと、うん、 なんだろうな、ミストの終わる直前ってもう絶望的だわけさ、
はい、
もうみんな死んでる、うん、街の人みんな死んでる、多分国全体終わってる、
は
い、で生きてるの僕たちだけ、
うん、
オッケー、じゃあもうこれ自殺するしかねえなみたいな、
うん、
自殺するしかねえなっつって、
はいはい、
銃向けた後がまたね、
またね、
最高な、
スーさんは
全然最高っていう顔してないですけど、
ほぼオチなんだけど、
あれ見た時もう
何回でも見れるな、
あれは衝撃、でもあんなみたいな映画は本当にないと思う、
ないね、そんなに、
うんうん、普通まあまああるだろうけど似たようなのはね、はいはい、あれぐらい衝撃的なのは本当に、
大城くまさん、ミスト僕は好きですね、好きだと思った、好きだと思ったよ、好きだと思った、
もう嫌い嫌い、
監査的な、まあ、まあ、監査でも外の干渉がない、もう、閉鎖的な空間の中で、うん、自分の宗教を作っちゃうおばさんとかね。
ああ、そうね。
いた。
いたね。なんか宗教も絡んでくるんですよ。
ああ。
そう、しかもそのおばさん、はい、最初、ほらね、もう言ったでしょ、神様が、
うん、
もうあんたたち罰与えてるみたいな。神様を信じなさいみたいな。
はい、
でもこのおばさんも最初バカにされてたわけ。
ああ。
だけど、うん、もうみんな追い込まれすぎて、どんどんどんどんその宗教に入ってくる。その様子とかも。
怖いよね。
めっちゃ。人って追い詰められたらこんななるんだっていう、なんか実験見てるみたいな気持ちにもなるわけ、
うん、
人って追い込まれたらこうなるんだ、
いやでも見れないでしょうねきっと、私は
見ない
よ、見ないよ、きます、
いやもう君たちは胸クソ映画の良さ分かってないな、私胸クソ映画大好きだからさ、
へえ、じゃあさ、あのファニーゲームって見たことある？
見たことないけど気になってる。
ああもうあれ見てくださいじゃん、
どんな系？
もうあれももう胸クソ系です、
ミスト的な感じ、
うんとミストよりかももっとなんか、うわではないけど、
うんうんうん、
まあ胸クソです、
は
もうなんか、ま、あんまり言えないけど、
はい、胸クソ、ね、告白っていう、
あ、はいはい、
日本の邦画とかも胸クソで有名な
やつなんです
けど、うんうん、ですよね、
あれもすごいよね、
あれもう私一番好き、う
ん、でもあれはあれはなんていうの、ちょっと成敗する感じもあるさ、
まだ復讐っていうか、
だからまだ全然、
はいはい、すぐもあれは復讐劇だからね、
うん、
はいはいはい、
復讐は全然、
ミストも好きだし、で旦那にこの映画面白いよって言われて見て、はい、最後気色くて、はい、ずっとと心に残ってる映画があるんだけど、
は
い、ミリオンダラーベイビーっていうさ、
あ
知ってる？
なんかさっきからよく聞く、
ミリオンダラーベイビーっていう、女性が、
はい、
女子ボクシング世界一を目指すっていう映画なんだけど、はい、よくあるさ、
はい、
成り上がりの映画だと思うじゃん、
はいはいはい、
もう何もできなかった素人の女の子が、まあ、最初そっけなくされてた師匠にだんだん心通わせていって、
はい、
とうとうチャンピオンになりますみたいな感じかなと思ってたっけ、途中まで、
は
い、
うん、
もう王道だなって、
はい、
なんでこれ旦那進めたんだろうぐらい、
うん、
もうよ、最後が最高でした、もう全部覆す内容だった、あ、これってボクシングの映画じゃないんだって思った、最後のシーンだけで、最後のシーンというか、これテーマ勝利とか努力とかそういうテーマじゃないんだって、はい、この映画が教えたかったことってそれじゃないんだって思った、
え、胸クソ系、
はい、
あ、あなた胸クソの映画を私にすごい勧めたいですね、はい、覚えといてくださいねあんたはも
う、でも本当でも面白く見れると思う、
本当、まあまあまあ、でも
へえ、
見たことないやつは見たい派だからまあ見るけど、
要はあのこんなに、まあ、知らないジャンルでもこんなに熱弁するんだったら見てみようかなみたいな、うん、
見てみたいかも、
感じでしょ、
気になる、うん、
でも私はすずに怒られる未来は見えるなんてもう勧めたんだっていうな、いや胸クソ好きね、落ち大どん
だよ、他になんか胸クソ系ある？すずもう全然見ないから、
は
い、
胸クソ
ある程度調べて、
あ、調べてみます、
胸クソは見ないように、
は
い、
ああ
、
何、
セブン、
あー、セブン、7つの
階段、
ブラピのやつか、
ブラピ
セブンさ、
うん、
何回か見ようとしてんだけどちょっとタイミング、うん、子供いたりするから、
あ、そっか、
子供が、子供見せたくないわけよ、それ、
そうですね、見せない、
グロいから、
あ、
だから子供いないと見よう見ようしていつもするんだよな、あれもやっぱ胸クソなんだ、
あれ好きだと思いますよ、
うん、好きだと思う、
もう相当、もうすず、あれも一生見ないリストに入って
ます、何かあるわ一生見ないリスト
いっぱいあります
ただグロいのは嫌ですか、ただグロいだけ、
面白くなかったね。
なんか神様の言う通りとかってですか、もうめちゃめちゃただただグロすぎるみたいな。
そういうのはあんま好きじゃない。 なんだろうな、グロければいいんでしょうが見えてしまう。見えちゃうの。そういうことじゃないんだよな。
ちゃんと
心も傷つけてほしいわけ。
深く、
そう、深く心も私は傷つけてほしい。いやいやいや、シンプルな感想言うな。嫌だって言うなよ。心もちゃんと、視覚だけじゃなくて心も傷つけてほしい。
今円楽さんからコメントで、はい、冷たい熱帯魚、
冷たい熱帯魚、
これもなんか有名ですよ ね、 ちょっと
胸くそがやばいっていう、うん、実際にあった事件を元にして作ったやつなので、ね、うん、はいはい、ちゃんと気持ち悪いですし、
らしいですね。
そうそう、あれはね、あえて見てないです、ね、
あ、見なくていいと思います、はい、あと実際にあった事件のやつを見るのがまたそれはちょっと違うんだよね。
ああ、そう、確かに
実際に被害者いるって考えたらちょっときつすぎるから、 あくまでもフィクションとして見たい。
確かに。すず結構実話系好きなんですよ。
でも私もで言えば、
はいはいはい、
なんか海外のなんか未解決事件、うん、はいはい、みたいなあるじゃん。
大好き。
あれなのもう一生見れ
る。お前がさ、すべて映画でもさあったもんな。なんだっけ、
なんだっけ、
ね、未解決事件のやつ、エンブレムじゃなくてなんだっけ、
なんかあったよね、なんだったかな、忘れちゃった名前。
あるんだよね、ある未解決事件のやつがね、
うんうんうん、へー、ゾル、あ、違う、みたいな、なんか名前
わかるわかるよ、洋画でな、
そうそうそうそう、
ネットフリックスのですか
にもあったはず多分、
うんうんうん、え、見た感じ、うん、一見ちょっとルンルンっぽい女性います、
ルンルンっぽい女性どういうか、ハッピーな女性がいるってこと、
ハッピー
な、ハッピーな女性多分いないよな、
なんかいないですか、
ゾドラックみたいな名前じゃなかった、
ゾディアック、
ゾディアックだ、
ゾディアック、あれもグロいよ、あれもグロ
グロいんですね、
あれもグロい、
ゾリ、
ゾディアック、
ゾディ、
ゾディアック、
でも、あれは、
でも有名だよね。
有名だし、あれも、まだ、あんま、ちょっとネタバレになるから聞きたくない人はあれなんですけど、まだ未解決で。
まだ解決してない
んだ。まだ解決してなくて、あれ。でも、不思議なわけよ、本当に。なんか、犯人っぽい人はいるけど、なんか、証拠がずっとなくて、なんか、捕まえたり、釈放されたりとかで、結局、その人も、まあ、なんかいろいろあって捕まえきれないんだけど、もう謎謎、
これ続編もないんだよね、
ない、
ゾディアックだけだもんね、
そう、だからちょっと長く感じるし、はい、ちょっと中だるみがあるかもしれないけど、うん、我慢してみたら面白い最後、
へー、あー、まあでも最後が面白いのが一番素敵だから、確かに、
うん、そうですね、うん、確かに
実際にあった話だったら、はい、ハッピー系だったらめっちゃ好きなんですよ、ハッピーな感じ、最高の最強の2人か、うん、とか、
あ、
最強の2人は実際にあった話で、
うん、あ、面白いですよね、
ハッピーな感じだし、はい、あと最後のさ、はい、エンドロールでこの2人が最後どうなったかまで教えてくれるからめっちゃすっきりするのよ、
あ、
こういうのを歩んでったんだっていう、そういうハッピーな映画だったら実際にあったやつが大好きだわ
け、なるほどね、
だ実験を元にはちょっときついな、
アンビリバボーとかあの家族全員でもうそういう系全部録画してみますもん、全部見ます。で、みんなで、こう、謎解きが始まるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
絶対これ怪しいとか言って。
はいはいはい。いい家族だな。楽しそうだな。今ね、胸くそ悪い映画のおすすめ人気ランキングとか見てるんですけど、はい、やっぱ、結構私見てるな。
何々が。
ね、
はい、
ちなみに、1位になってるやつが日本の邦画なんですけど、死刑に至る病っていう。
見たよ。
おととしかな、去年、おととし4年ぐらい前かな、話題になって私も見たんですけど、キモいな。
死刑に至る病。
キモかったな。
私も見ました、これ。
そう、あの、殺人鬼が主人公の映画なんだけど、
阿部サダヲ
さん。阿部サダヲさんがサイコパスの演技するのがめちゃめちゃ上手なんだよね。
上手でしたね。
なんていうの、目に光が入ってない感じとか、これ演技で出せるんだとか。
そう、目がマジ怖いよね。
目が怖い。
もう私、
目が怖いし、この死刑に至る病って、はいはいはい、 この安倍あ、なんだ主人公の男、はい、安倍貞夫さんがターゲットにするのって、はい、まあ、学生とかなのよ、若い子
を
さ、
ね、
殺人するっていう映画なんだけど、その殺人シーンがめっちゃリアルというか、ちゃんとやるわけ。
そうそうそうそう、あれ私は目も耳も閉じましたね。
そう、しかもただ殺すんじゃなくて、ちゃんとなんていうの、拷問をして殺すみたいな、
あれシーンがマジ見れなかった。
私もあれ見れました。私グロ結構体勢ついてるけど、目を動いたくなるような、はい、だから、しかもさ、日本のさ映画のきしょいところってさ、はい、ただ音がでかいとか
あ
じゃなくて、ちゃんと
わかります、
雰囲気作ってから、
しかも本当ちっちゃい音でもこうメキメキっていうんです
、そうそうそうそう、そう表現、おお顔どうした、
リアルなんですよね、
おいゲロ見てるみたいな顔して今履いてるやつ見てるみたいな顔して今、
いやもうなんか日本って本当にもう分かる、
キモいよな、
なんかあの、うんうん、ネチネチやるっていうか、うわーって驚かそうとするんじゃなくて、うん、しっかり驚かそうですね、うん、気持ち悪いっていう感じ、
目つぶってても分かるんですよ、この耳の音で、
ね、
あ今これちょっとグロい音だなとか、
そうなのよな、
だから
そう分かります、
この五感に訴えかける気持ち悪さが好きなのかもしれない、はい、耳、目、心、
はいはい、
心はだってリアルさとかね、
はい、
そういうのが好きかもしれないね、はい、いや、じゃあ一旦締めいきまし
ょう、そうですね、アルさんから来てました、では CM です、 CM です、
はい、
78.0 FM 那覇。Your radio station. Okinawa.
どうも、
ノーブレーキです。
僕たち4月14日チャービラ祭に参加してきます、
はい、
なんと大阪で行われるライブです。こちらお問い合わせが 0669918088、 チケットお求めの際はぜひノーブレーキでお願いいたします。
これは絶対言わないといけないの？
そう、ノーブレーキのチケットで来ましたというふうに言わないと僕たち何のあれもないので、
あれもないからね、確かにあれ欲しいんでぜひ皆さんお願いします。
お願いします。
さあやっております月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキーと
スーズーとき
なまいこです。
いや映画の話いいですね。
いや面白い。
あと CM 中に話したムカデ人間はやっぱり見なくてもいい。
はい、見なくていいです。
私はちょっとあらすじだけで見てないんですけど。
私も見てないです。
あれって相当前の、
そうだよ、
映画だよね、うん、なんか多分鈴が小中とかじゃない、鈴たちが。
ムカデ人間は相当昔に作られて、なぜか人気があったから2とか3とか、
あですよね、2も出てるみたいな、
3まであるんじゃないかな。
あ
で3のさ、あらすじもきしょいんだよな、はい、3は、うん、まあ行かれた、
はい、
なんていうの、医者かなんかが、
科学者みたいな、
科学者が、はい、うん、刑務所の人間を全部つなごうみたいな、
で
聞きましたね。
あ1はそうじゃないの、
1はなんかね、対象が違うんだよな。
あーなるほど、まあ、つなげるのは一緒なんだけど。
そうそうそうそう、
やばい、なるほどね。
刑務所人間、
とりあえず私もびっくりした。
シリーズの中で最大の人数みたいな。
あー超長い、
そう、3、3は、
はいはいはい、
とりあえず
もうよ、きっしょい、きっしょい、きっしょい発想。
でもさ、うん、なんかそのつなげるっていうだけで、うん、話は終わるじゃん、
うんうん、
それで映画がなり、なんていうの、どういう、
そう
なの、ね、どうやって進んでいくのかっていう、こうつなげた後もなんかストーリーがあるの。
だからさっきは想像するんだけど、もう気象いい表現しかやってないんだろうな、出したものを食うシーンとか、どんどん人が死んでいくシーンとか
はいはい、はい、
そういうので映画の内容を成り立たせてるんだろうなって思ったら、うん、わ、気象映画と思って
見
て、
マジやばいですね本当に。
そうそう
そう、
ドン引きの顔してるな、
本当にグロ、
ドン引きの顔してますね。
あれ学生の時にそういうのを聞いて、う
ん、私も聞きましたね。
やら
無理すぎて、
当時って結構このムカデ人間ってありえない設定の映画だから、うん、興味本位で見に行く人が多かったわけよ。
なるほどね。
そうそうそうそうそう。
や
ば、それで後悔して帰ってくるみたいな。だって見るもんじゃねえじゃん、
うん、
排泄物を食わすホラー映画。
もうなんかそれに出た女優さん俳優さん、どういう、
そうなんだよな。
なんか
すごいよね。
すごいですよ。
すごいよね。ケツは実際に出してるし。
なんからしいですよね。
そうなの？
出してんじゃんよ。出して。
どういう。
まあなんか口ぬわ、ぬわしてからのし。いやプロだよ。すごいよ。だからこういうただただ気象いだけの映画を見て見なくていいな
って。そうですね、あもとりあえず、はい、
そうそうそうそう、意味ないじゃん。
そうですそうです。
ただファンは多いよねっていう。
不思議
不思議なんだよね。不思議なんだよな。
私最近あれ見に行きました、うん、変な家。
ああ、
やってるじゃないですか。私ウケツさんっていうユーチューバーさんがいて、うんうんうん、ウケツさんの動画大好きなんですよ。めっちゃ見てて、
は
いはい、ね、もう本も2冊あったんですけど全部見たんですよ。でそれあ面白いと思って見に行って、
ミステリー作家みたいな感じなんだ
よね。そうですそうです、うんうん、で一応怖かったですね。
変
な、ちゃんと怖かったです。
私は漫画で読んでるんですけど、
はい、
漫画もある、ある。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、まあ、ウケツさんの動画もね全部見てるんだけど、はい、ザ日本のホラーって感じ。
確かに
サスペンスかな、あれ。
そうですね、ちょっとサスペンス入ってますね。
最初の導入がさ、もうシンプル、変な間取りの家あるんですけどみたいな。
そう、
でもこの変な間取りの家なんでこんな間取りにしたかっていう理由が怖かったりする、
うん、そうなんです。
それをどんどん解き明かしていくっていう内容の、
あ、なるほど、ね、
変な家っていう映画なんだけど、
でもよくそっからこういう話につながるなってめっちゃ思います、ね、本当に、
日本の映画ってそういうところめっちゃうまいと思う。
ありますね。
コメントできてるソドムの1かな、は見なくていいよって来てるんだけど。
何ソドム
調べてみていいですか。
ソドムの、ソドムの4かな、1かな。1で一応今私がサイトで見てる胸クソ映画ランキングにもランク、
ね、入ってるんですか。
ソドムのこれ1ですね。
ソドムの1、あらすじだけちょっと見たいな。
外国ですね。なんか
ソドムの1、1975年制作なので、だいぶ古い。
イタリアの話、ね、
あー、これあらすじだけでもきついけどちょっと読ませていただきますね。
読める？
読めないかも
これ読めないかもしれないですね。
これ皆さん聞いてる皆さんごめんなさいね、あの読めないので検索していただくか、ちょっとスーズーのリアクションだけちょっとお楽しみいただいていいですか。
スーズーのリアクションだけ、
うん、これ読んでみてどう思うか、うんうん、
あ、もう最初の文字からやばいね。
そうそうだね、
もう
そうだね、
いろいろ宗教ではないけども絡ん、まあ、人の
ヒトラーだね。
そうですね、ヒトラー系ですね。
残虐性のある内容だ ね、
はい、そうね。
確かにこれ 見なくていいわ。
あ、
キモいな。
あーはー
はー、で、これは多分私見れないわけよ。多分本当にあった話だから。
あ、そっかそっか、そういうことですね。
多分ヒトラー占領下の話だから。
ですね、確か
に。多分本当にあった話。
うわー、やばいな。
東京さん、
いい顔しますよ。
この顔して
る。こんなに可愛い格好してる。
顔だけも悪くなってくるね。
ごめんな、こんな顔させて。これは確かに見なくていいっす、ね、
ですね。
見なくていいな。まあ、でもこれも実際あった歴史として映像に残さないといけないっていうところはあると思う。
まあ、確かに。
みんなが忘れて同じこと繰り返さないようにね。
そうね、はいはい、
だったらもうこれは一応残してた方がいいね。
確かに。
おお、胸クソランキング24位になぜかグリーンマイル入ってるんだけど。
あ、
グリーンマイルって
胸クソか。私見た気がします。あれ、グリーン
最後死ぬから主人公死ぬっけ。
どうだろう、もうなんか口から出るイメージしかない。
あ、そうだね。
あれ、そんな感じでしたっけ。あーはー、
相当ちっちゃい時に見たから。
これ私もあんまり完全に内容は覚えてないんですけど、うんうん、私もなんか苦しくなった覚えがあります。
あんまりだった。
うわ、その泣いたイメージ。
私ももう苦しくなったような。
大まかに覚えてるのが、まあ、死刑囚、ある死刑囚がいて、はい、ただ本当にこいつがやったんかって思うぐらい優しいのよ、
うん、
でっかい体でね、
はい、
で不思議な力があって、手に触れたものの痛みを取るんだったかな。だけど自分に蓄積されるみたいな。
はいはいはい。
だけどもどんどんどんどんみんなのために力使っていって、はい、優しい人がで最後電気椅子にかけられるかなんかのシーンだったんだよね。
そうそうそう、でした。私も覚えてます、それ。
だから胸クソ認定されたのか。こんな優しい人がなんでそんな目に遭わないといけないのかみたいな、うん、
でも死刑囚、
しかも冤罪じゃなかった
かな。
確か、
冤罪だった。
だからもっと 胸クソ悪いみたいな。
胸クソだね。
うんうん、私も冤罪券もう見れないですね。
あー、
本当に見れないです。
でも僕はやってないみたいなさ、ね、邦画なんだけど、
痴漢のやつ、はい、
のやつ、そう、
はいはい、
面白かったよ。
どうなりも最後は、
最後はね、罪明らかにないまま終わっちゃったんだよね。
あれ本当の話
だと思うよ。あれも一応胸クソではあると思う。本当にやってないっていう主張はしてるんだけど、はい、いろんな検証とかね、はい、やってるんだけど、最後どう、もう本当に罪がどうなったかわからないまま終わるから、もやもやはする、だいぶ。
そうな
んだ。まあ、それもなんか日本映画の演出っぽいなっていうあれなんだけど、真相わかりませんっていう。
意外といっぱいあるね。
ありますね。めっちゃありますね。本当に
避けてるだけなんです。
ちゃんと避けれてるんだと思って安心した。
危機回避能力の高いだけなんです。
あと私もう一つ苦手なのがあって、うん、エモい系が苦手です。
あ、なんでなんで。
なんか日本の恋愛ドラマって
なるよね、
うん、なんかそんな、なんていうんですかね、
うんうんうん、
オチもポンってあるわけでもなく、うん、なんかずっと感情がなんですよ。うん、で、どういう気持ちでこれは見ればいいんだってなるんですよ。
何を見せられてるのか。
そうそうそう。ってなるんです。そう。
あ、なんか大きい展開もなくみたいな。
なく、
うんうん、リアルな感じ。
そうです。リアルな感じが。
人の一生を見てるみたいな。
そうそうそう。そうなんです。
日本の恋愛映画はそうかもね。は
い、本当に。
出会って、付き合って、そうです、別れて。また戻るみたいな、う
ん、あ、リアル
起きてないけど、うん、一応なんか、なんだろうな、人の恋愛見てる楽しみ方、
うん、そうですね。
だから恋愛ドラマに関しては洋画の方が好きなんですよ。
私もそうです。どちらかといったら
引っかかりがあるから、うん、例えば50回目のファーストキスっていうさ、
うんうん、
アダム・サントラーかな、だいぶ昔の映画なんだけど、主人公男の人、女の人がヒロインで、はい、出会ってうまいこと言って、はい、このまま付き合うかなって思って次の日になったら、はい、その女の人1日しか記憶が持たないっていう設定で、何回も何回も付き合うっていうことを繰り返して、最後結婚して子供まで生まれるっていう終わり方だったら、めっちゃいい。だからなんだ、ちゃんと設定が凝ってるじゃん、はいはい、
うん、
そういうのは面白いんだよね。
そうだから日本の恋愛ドラマでも、うんうん、ザ・もう演技っていうのが逆に好きなんですよ。ありえない、もうありえないだろこの恋愛ってのが一番好きです。もううわリアルはもうダメです。もうなんかもぞもぞしちゃいます。なんか
あれ見れなそうじゃない、すず見たか分かんないけど、花束みたいな声、
あ、私絶対見れないです。
見たことない。
菅田将暉のさ、
はい、
あのただ本当に男女が付き合って同棲して最後折りが合わなくなって別れるまでの話、
しかもそれがなんかちょっとリアルらしいんですよ。
めっちゃ私見たんだけど、はい、あいちゃん面白かったよ。菅田将暉かっこよって思った。ただあの本当に友達の話聞いてるみたいな。
ああ、なんからしいですね。だからあれ見て別れるカップルだったり、めっちゃ痛そうです。
自分たちと重なって、
そうです。だからあの恋愛映画を、あの映画をカップルで見に行かないでっていう、私大学生の時はみんなに言われてました。それ
自分と重なるから、
マジで重なるからって。そうです、そうです。
それぐらいリアルだわけよ。
マジリアルらしい。
自分と重なった分、あの映画の楽しみ方としては自分と重なるから面白いというか、うん、
らしいですね。
ああ、なるほど。あ、だからかも、すずも本当に恋愛全然見ないから。
見ないで
しょ。なんか共感もしない。
はいはいはい。
大丈夫、サイコパスっぽい感じだけど大丈夫。
だから、だからすずが、うんうん、なんかスパイが好きなのは、は
い、
なんか
さ、非現実。
そう、非現実だし、その主人公は、はい、なんかもう俺はもう独り身で、うん、なんか何も、なんか守るもんも俺は何もない、みたいな感じが好きなの。
あ
なんかもう俺は、なんかもう一人。
でも、そうだな。っていう。映画のさ楽しみ方って、うんうん、自分ではありえないことを見る楽しみってある。
確かにありますね。
そのタイプなんだろうね、
うん、あなんかアクションとかがないと嫌かもしれない。
アクション見れないな。
本
当見れないんだ
よ。なんで？
わかる。内容がない感じがするわけよ、アクションって。
あ、私見るけどぼーっと見てますね。
そうそう、 BGM としてだったら全然。だってアクション映画ってマジなんもなくない？
ある。
ごめん、めっちゃ立ったからそうだね。アクション映画好きな人になんもなくない。だって話としてはシンプルじゃん、で主人公がいて、うん、何かが起きて 戦って勝つっていうあれでしょ、
うん、そうそうそうそう。
いやもうなんもないな。
それがすずは
恋愛系ちゃんと謎解きとかしてほしいんだよな。
あーあ、
恋愛系そうそう、
恋愛系そうじゃん、はい、なんかもう出会って早くくっつけと思うんだけ
どもうそれで終わりだろ、しい時間がみたいな、
もうなんか
3分で終わる。
そう、ライバルが現れたり、はい、なんかあのもじもじしたりもういいってなるわけもうお前らは本当に
ってそれが、うん、いいっていう人もいるわけ。わ分かる、この気持ちって楽しみ方をする人、
ああ
私もあったなみたいな、
はいはい、
方は多分楽しめるわけ、はい、恋愛映画を。
あうもうもうすずはもう全然なんかさ、もう超でっかいビルをよじ登るとかさボーンってバイクで飛び降りてパラシュートで落ちるとか、ああいうのが好きです私は。
あーはー、私さ、うん、マジ見れん映画あるんだけど、はい、内容あらすじだけであこれ無理だなって言ってワイルドスピード
あーワイルドスピード
ワイスピマジ見れんくて
でもワイスピ好きな人
めっちゃ好きですよね逆に
しかも多いでしょ、
多いですね、
うん、なんでなんすかあれってさ、うん、かっちょいい車に乗って走ってる
確かに
だけ
で、だからそのかっちょいい車が走ってるのが面白いわけよ。なんかあの多分車詳しい人は本当に好きだと思う。
あ
ちゃんとこのなんかエンジンもなんかカスタマイズしててタイヤとか
ハゲ
とか
あれさ内容じゃなくて車見る映画なんだ。
そうです。
いやいやいやいやいやじゃあなおさらだな、マジ車も別に詳しくないし憧れとかもないし、
でも迫力があるじゃん。
どう見ていいか分かんないよな、好きだもんね。
好き、
こいつワイスピ好きなん
よ。え、そうなんですか。
ワイスピね、好き。
アニゾウさんから、はい、スーズのこのワイスピ愛語ってることに関してかな、はい、車好きの意見。
ああ
確かにそうだ、
エンジン見ねえもん
別に。確かに見ないです。
エンジン見て興奮しねえし、
エンジンオンとかを聞く。
いや別に、
あ私全然
あってエンジンかけた時に鳥肌が立つわけ、わかる、
いやいやいやいやいやいや、
意外だ。好きな人はそうだと思う、
そうなんだと思う。エンジンオン、
エンジンオンだってさ、今エンジンオンなんかボタンを押したらその車のエンジンの音が鳴る、なんかガチャガチャとかあるもんBMW のエンジンオンとか
ちゃんと聞き分けられるの。
そうベンツとか多分ちゃんとあるんだと思う。なんか違うんだと思う。
あんたも聞き分けられるの。
でもそこまでではない、すずは。
あ
ただかっこいい車とか車が速く走ってるの見るのとか、はい、好き。
へ
ちなみに今 YouTube でさ、エンジン音ってあんのかなと思ってさ、うん、検索し死ぬほどあるの。
死ぬほどあります。そうですね、
死ぬほどエンジン音の。
バイクもあるだろうし。
え8時間ってどういうこと
あ、じゃあずっと聞いてるってことですか、そのエンジンを。
ってことだろうね。
すごいな。
あとあのスーズがさっき言ったようにこの車のエンジン音。
そうそうそうそう。で違うんだよ。
あ
のあれとかも好きだと思う。あのリモコンで鍵開けるときにウィンウィンみたいな音とか好きな人いると思う。
へ
え。やっぱり人。うんのあれだな。あ、すいません、そろそろ CM でメッセージ読みましょうね。
CM見て、はい、じゃあ CM です。
CM です。
僕たち大阪で行われるチャービラ祭に参加してきます。日程が4月の14日です。皆さんよろしくお願いします。
あれあれ、大阪のライブを沖縄のラジオで告知するなって思った方いません？
うん、
FM 那覇は世界で聞けるんです。これからも FM 那覇 78.0MHz よろしくお願いします。
お願いします。
FM 那覇の告知になってる。
さあやっております、月曜リジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキーと
スズと
木田舞子です。
お願いします。
メッセージ、はい、
はい、
出ますね。ラジオネーム沖縄大好きさんからです。
サ
ーキーさん、スズさん、舞子ちゃん、こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。
どうもです。
さっきの月曜リちゃんでも話していたのですが、2日前に父親の家にご飯に食べに行ったら、うん、 昔遊んでいたゲームボーイカラ ー何十年ぶりの時を経て出てきました、うんうんうん、電池のバネが折れて遊べなくなった上にいつの間にかなくしていたので諦めていたのですが、まさか再び目にすることになるとは思いませんでした。そのゲームボーイカラーの状態を話すと、電池のバネが折れて液漏れの跡もありました。さらには液晶画面が焼けた跡も見られました。そのゲームボーイカラーをネットなどで部品を購入して修理してみようと思います。
すごい
ついでにジャンク品で買ったクリアパープルのゲームボーイカラーとゲームボーイアドバンスも画面焼けがあるので3つとも直してみようと思います、ゲームボーイに関してはそれでもし直ったら昔みたいに遊べるかも。もし直ったら直す前の写真と修理した後の写真も送ります。
あ、ぜひぜひぜひ。
すごい、マジ職業にできる。
すごいですよね、
ジャンク直せるのはめっちゃすごい。
本当にすごい、
本当に。だって何個かもう直して、前も写真来ましたもんね、いろいろ。
すごい、
直るといいな。ぜひぜひメッセージお待ちしております。送ってください。
はい、じゃあ続きまして、はい、サーキースーツマイコ、こんにちは。
こんにちは、
アンツバです。
どうも、
ありがとうございます。先週木曜日に本島に出た自分、うん、16時半、まあ、4時半ですねから開催したベンビーさんのトークライブ、リアルベンビーズキッチンに参加してきました。
はいはいはい、いい
っ
すね。
お笑いライブを見たかったんですが、多分人がいっぱいでベンビーさんと話できないんだろうと思い、話できないだろうと行きましたが、うん、一部は数人でゆるーく始まり、うん、19時からの2部は50人近くの人が来て、ゲストの津橋一さんとのトーク、ベンビーさん私物のオークションで盛り上がりました。ライブ終わりにベンビーさん、しんちゃんさん、しゅりのすけさん、リスナーさんたちと飲みながらいろんな話をして最高な一日でした。ちなみに今日は昨晩から突然体調悪くなり、年度初めに休みました。笑ってきてますね。
体調悪いのか、そっかそっか、いい、もうたまにはゆっくり休むのいい
です
か
ね。大事にですね、
ご自由ください本当に、だでも確かに7月の1日から体調崩すのね。
確かにそうですね、
嫌よね、治りますように。
溜まってたかもね、
疲れがね、確かにな、
ゆっくりしてください。
ゆっくりしてね、はい、
じゃあ続きまして、はい、大城さん、スーズ、サーキー、マイコ、聞いてる皆さんこんばんは、変なダンパチーです。
ダンパチーさん、ありがとうございます。
サーキー、朗報だよ。
はい、
池袋に行ったらサイゼもポケモンセンターメガも行けるよ。そしてなんとサンシャインではジョジョワールド展もやってるよ。
あ、行きたい。
自由時間がどんだけあるかにもよるけど、3、4時間あれば一通りクリアできるよ。くせ者はジョジョ展だな。変なダンパチーでした。 PS、 土曜日は早番にしてもらったから16時には大塚に着くからナビるよって言ってますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい、
しっかりに会える。しかもいい情報ばっかり、
ジョジョワールド展。
そうだよ、私大好きなジョジョ。
何それ、ジョジョワールド展。
ジョジョ展がよ、よくやるんだけど、あの東京とかさ、メイン都市でしかやらないわけ、
あ、でもちょうどやってるの。
だから
やってる期間なんだ。
行きたい。
よかったね。
やばい、さっきライブのさ、比率どんどん
低くなってライブがなんかついでみたいな。
今サイゼ4、ジョジョ4、ライブ2ぐらいの。
やばい。
もちろんライブの楽しみなんだけど、その他が楽しみすぎるというか。い
や本当に楽しみ。
しかももういよいよ来週だからね。
だからさ、は
い、みんなチケット買ってくれたかい？さっきもさ、東京でやるネタ合わせしてたもんね。
ありましたね。
笑わそうパーでもまんまん
で。
改めていいですか、じゃあ。
はい。
4月14日日曜日ですね。開演15時半あってね。会場15時となっております。うんうん、チケット3000円プラス500円でドリンクとなります。東京芸人がエイトブリッジ、サンダル、二人静か、いちご。そして沖縄芸人がベンビー、しんとすけ、鈴川サーキット、三日月、マンハッタンとなります。これね、コンセプトとしては、下北、ギャップかな、下北ギャップ VS オリジンっていうネタバトル、
は
い、ネタと企画の90分ということで、
はい、
東京で初めてネタさせていただきますんで、どうなることやら、
ね、
下北グリップか、グリップらしいですね。
グリップですね、
はい、
円楽さん、ベンビーさんはチケット買ってくれたのかな。いえ、出演者出演者
だって書いてましたね、ついに東京支部発足って言って、
うん、そうね、
はい、おお、ついに、
ベンビーさんも今東京にいらっしゃって、早速、はい、鉄筋ビビンバのね、まさたけと飲んでたから、
あ、そうなんですか、
あ、そうなんですか、
来そうと思って、
へえ、よか った
そうそうそう、元気でいてほしい。たまに見るんだけど、バイト落ちたっていうツイートから見なかったからさ、大丈夫か、東京で風邪ひいていっぱい、
あ
そういうのかな、
そうか、
来週会えたらいい ね、
ね、 ね、会えたらいいね、
来るんじゃないですか、多分
カレーあるかな、
あそこです ね、 ね、
そう別に元オリジンだから普通に無料でいいけどね、
確かに確かに、
うん、ね、なんだろうね、
で、はい、あと今週の、
うん、
日曜日もね、
お、
あ、イベントが、
イベントあります、
ありまして、4月7日日曜日18時から、はい、アウトプットで、
はい、
ライブがあるんですが、
うん、
秘密の女子会というライブがありまして、はい、アイドルさんたちと一緒にライブを、
トークライブをさせていただきます。
そうなんです
MC、 うちら鈴川サーキットで回しをさせてもらって、はい、でネタもやりますと、
はい、そうですね、これですね、
そうそうそう、でこの、はい、来てくれるアイドルさん、県外のアイドルさんなんですけど、あの NG ないらしいので、
ね、
ボコボコに質問しようかなと思ってます
面白
ぜひ遊びに来てください、はい、よろしくお願いします、応援しに来てくださいね、
はい、
あっちゅう間の1時間でございましたが、
そうですね、
イベントごとたくさんあるし、
うん、
あと私がさ、
はい、
もう一個のあのラジオ卒業したんで、
ね、
だからお疲れ様、
そうそう、もう時間空いてるからさ、
あらあら、
あ私は何でもできるのよ、
フリーダムだ、
そう、
お疲れ様です、
だからちょっと今年はいろんなことやろうかなと、
はい、いいですね、
何年間だったんですか、
6年とか、
6年
26ぐらいからやってるから、今年32でしょ、6年ぐらい、早い
もんで、そんなに長かったんだ、
そうそうそう、やってたからな、なんだろうね、木金の夜して6時から10時ぐらいまでの間がぽっかり空くわけだから、
はいはい、
何するマジ、なんか無駄にポールダンスとか習う、
なんで
なんかもうそれか居酒屋開いちゃってもいいんじゃないですか、
ね、
めっちゃ面白そうですけど、
なんか無駄に習得しようかなっても思ってる、
あ、いや、いいですね、
はい、なので今後もぜひよろしくお願いします、はい、お知らせください、はい、鈴川さき、終わっては鈴川さきとさきと
鈴と
木田舞子でした、
また来週の月曜日、
バイバイ、ありがとうございます。